おはようございます。2017年5月5月1日、月曜日6時5分になりました。ゴールデンウィークの間で、ゴールデンウィーク中は休みですとか言ってたんですけど、ちょっと気が向いたんでというかですね、結構もう最近この厄介なニュースが多いなと思って、お伝えしとこうと思って、ピックアップしたのは今日サンケイビズです。注意すべきは他にある、商品が届かないアマゾンマーケットプレイス詐欺ということで、先日からね、ヤフオクとかフリマとかあんなに1万円札をね出品すると、1万円札、5枚で12万7千円ですみたいなのとか、あとスイカですね、スイカで、1万円チャージしたのを1万2千円でとか、そういうなんかなんじゃそりゃみたいなのがこう出てたんですけど、まあそれって結局クレジットカード枠、クレジットカードのショッピング枠を現金化するっていうね、そのクレジットカードで決済をして、で現金を手に入れるっていうようなことを、まあかなりグレーゾーンのビジネスをが広がってきてるという話があって、慌ててこういろんなフリマとかそこら辺がね、どんどんどんどんそういうのを削除して、違法ではないギリギリのところなんで、警察も動かないわけですね。だから運営者が自分のとこでこうちまちまちまちま削除していくしかなくなってるわけなんですけども、こっちはですね、非常に厄介な話です。これも違法なのかっていうと、こう微妙なところがあってですね、何かっていうと、Amazon のマーケットプレイスっていうのがあるんですよね。まあ、これって別に、個人でも企業でも出品できるんですけど、マーケットプレイスって、私も、ね、何回か出品したことあるんですけど、本をね、自分の買った本をもう読んだからっていうんで、古本として販売するっていうので、マーケットプレイスとか使えるようになってるんですけども、でですね、そこにこう出店をして、で、実際は商品を送らないと、で、まあ、商品が届かないからっていうんで、Amazon の方に言って、で、代金はこれ返金されるんですね。特にクレジットカードとかで、やってた場合は、もう決済されるよりいい、商品が届いてから、でそれで決済するとかいろいろできるんで、で決済されなかったりとかすることができるんですけども、まあそれはその分、そのなんていうんですかね、なんか変なのにやったって言ってんで、お金は戻ってくるから、別にその被害に遭った人は実害はないように見えるんですよ。でところがですね、商品の送付先っていうことで、その出品者の方に住所とか名前とか電話番号とかをこう伝えてるわけですよね。でそうするとですね、実はそいつらの狙いっていうのは、その住所とか名前とか電話番号をゲットするのが目的なんですね。でそれで、その実際そのお金も返ってくるから被害には合わないということでですね、まあそりゃ腹立つのは腹立つんですけど、まあ実害はないかって思っていたら、実はその送り先として送った住所だのなんだのかんだのっていうのが、それがですね、どこに売買されてるかわからないと。でだから、どんなこれから先ね、どんな被害に遭うかわからないというちょっと怖い話になってきてます。で、まあ、こういう個人情報って本当ね、今ってだんだんだんだんこう高く売れるというか、いろんなことに利用されてきているので、本当その辺がすごく厄介ですよね。前にだいぶ前に取り上げたかな、ニュースでもう話題になってますけど、パナマ文書の中でこう日本人の名前が出ているというんで、各国のメディアの 有志というかそれが集まって、でそのずっと調査をしてたわけですけど、それを前 NHK でねやってたんですが、でその中に日本人の名前があるんで、それを調べてるとですね、実はその日本人の名前を使われた人っていうのがいて、その人は全く身に覚えがないのに、ペーパーカンパニーをつけられて、ケイマン諸島とかそういったところに会社を作ってオーナーになっているということなんですね。でそのそういうトンネル会社というか、そんなのペーパーカンパニーの社長としてやってるから、もしなんかこうマネーロンダリングだとかなんかややこしいビジネスとかにかかってたりすると、ある日こういきなり警察が来て、事情聴取される、場合によっては逮捕されるとか、そんなことになりかねないんですね。でどうも手繰っていくと、その人たちはその人たちというか、その人なんかはどっかでレンタカーだったかな、レンタルパソコンだったかな、なんかを借りるときに、その、まあ、身分証明として免許証のコピーとかを相手が、まあ、出してコピーとか取りますよね。でその情報がどうも漏洩したらしくて、でそこから会社とかを設立されてしまったと。いやー、なかなか面倒なことになってきてますよね。でそのすごい手が込んでいて、そういう住所とか名前とかそんなのが生年月日とかね、車の免許なんかのあれを出てるから、それを使ってまず携帯電話を契約して、でその携帯電話の契約とか、それそういう請求書とか、それを使って今度会社の設立の手続きをしたりとかしてるっていうことなんですね。だから本当こういうなんで、情報が漏洩するとどこでどんな形で使われてるかわからないですね。そういう会社を作ったりとか、何かの契約するときのその代わりに名前を使われてたりとかするわけなんですよ。まあ本当どんどんこう便利な世の中になってるがゆえに、そういうややこしいことも起きてくるっていうね、その利便性と危険性っていうのが本当もろ刃の、剣みたいになってて、そのどっちを強化したらいいのか、どっちをその緩める方がいいのかって、そのね、トレードオフの関係になるから、本当その辺って難しいですよね。その辺を解決しようとすれば、それこそ今のマイナンバーとかそういうものをもっとこう広く使うようにして、身分証明の番号として使うとかって、それで全部こう統合されていくようなことになるとすれば、こうちょっとは変わってくるのかもしれないですけど、またそれはそれで今度なりすましをされた場合にどうやって防ぐのかっていうのは、一旦ねどっかで入り込まれた場合には結構厄介な話になるっていう、その集約すればするほど、そこで一箇所ほころびが出た瞬間に全ての意味が変わってしまうとか起きるので、非常にこう厄介ですよね。まあ、なかなかどうなっていくのか、これからちょっと大変なことになってくるかなという気がしますけど、ぜひそういうのもあるので、マーケットプレイスとかね利用する場合には、こうあまりにもこう安すぎる値段だとか、出品者の評価とかがねこうちょっと偏ってるとか、なんかそういうのはこう気をつけた方がいいかなというふうに思います。まあ、ゴールデンウィークなんでね、いろいろそのゴールデンウィークだからこそいろんな厄介な詐欺とかも、IPA なんかも注意してて、こういう時にいろんなウイルスとかそんなんが広まったりするので、ややこしいメールが届いたりとかねするので、ぜひ気をつけてください。そんなところで、月曜日ですね、まあ、今週はもう今日明日だけが平日なんで、他はお休みで、なんかまあ今日明日会社行ってる人もなんかほわーってしてるかと思いますが、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。